自由とされた喜びと題して友の牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
聖書をまず拝読させてください。ルカによる福音書4章の16節から拝読いたします。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に会堂に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人に自由、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなたが耳にした時実現したと話し始められた。子供たちはこれが何か知っていますか？見たことありますか？おお、そうです、パスポートです。これはみんなはそれぞれ生まれた国で必ずこうしてパスポートを取ることができます。でもこの日本の国から他の国に行こうとするとビザというものが必要になります。最近はビザなしで認めてくれるところがありますが、ほとんどの国はやはりパスポートだけでは中に入れません。必ずビザがないといけません。実は今回この5人の兄弟姉妹たちのバプテスマの準備をする中で、本当に私はてんてこまいって言ったらあれですが、一人一人にお会いして、その信仰告白を書く大きな喜びを私は与えられました。何よりもこの信仰告白、つまり今からバプテスマを行いますが、バプテスト教会は幼児洗礼をしないのをご存知だと思います。自分たち一人一人が神様に示されて決断してバプテスマを受ける、その日までは決して親がクリスチャンであっても子供に強制をしない。これが今でも多くのキリスト教会は幼児洗礼を認めていますが、バプテスト教会はそれをしない教派として歴史の中でこの自由を、一人一人に神が与えられた自由を親が強制するのではなく、子どもたちが自ら選び取る、それを大事にしてきました。この準備の中で私は思わされました。とっても大切なその準備の中で、この関わっていく周りの人たち、私たちが気をつけなくちゃいけないこと、それは一人一人が天国の門に立った時にきちんとそこで入ることができるビザを手にしておかなければならない。つまりそれが信仰告白だと思いました。何かそれは私たちがこの一人一人が神様に愛されて命を与えられていますが、私たちはあのアダムとエヴァ以来、人を憎んだり人のせいにしたり責任転嫁をしたり、さまざまな罪を私たち人間は負っています。でもその罪を悔い改めて、そしてその罪を本当は私たちが負わなければならないものをイエス様が代わりに負ってくださった、そのイエス様の十字架の犠牲ゆえに私たちは許されて天の国に入るということを信じているかいないかというのが、そのビザのハンコをポーンと押してもらって、そのビザを持って私たちが神様のところに帰れるかどうか、これはとっ ても幼くてもただバプテスマを受けたいという憧れでバプテスマを受けるのではなく、すいません、ここでそろそろメッセージをやめろということかもしれない一人一人が本当に心からイエス様ありがとう、私のためにあなたが十字架にかかってくださった、そして3日目に私たちが死んで終わる、その罪ゆえに私たちが死んで滅びる、その法則を打ち破って私たちのために復活されたその出来事を通して私たちもその復活の姿、永遠の命に預かることができる。バプテスト教会がもう一つ大切にしてきているのは、バプテスマ式は他の教派では適齢といって水をちょんちょんちょんとつけて父と子と聖霊の皆によってっていうのをします。でもバプテスト教会は健康な方であるならばできるだけ水の中に入ってバプテスマをイエス様がヨルダン川で受けたように受けることを大事にしています。つまりバプテスマの水に浸かるから救われるんじゃないんです。イエス様を信じる告白をしているその証として実は水に入って一度死んだ体がよみがえる。本当に私たちは一度罪に死んで、でもイエス様のとともによみがえる新しい永遠の命を与えられたという証しゆえに実はこのバプテスマ式を行っています。命のビザ、私は永遠の命のビザを今日子供たちが4名、いや今日はバプテスマを受けられていないユキナちゃんも私は今日本当に聞いてほしかったと思いました。でもクリスチャンになるのはバプテスマを受けた日ではありません。本当はイエス様を心に迎え入れられた日です。もしかしてこの中には隠れキリスタン的な方がいらっしゃるのではないかと思います。私たちが一歩前にその本当にイエス様を信じていることを表すのには、日本の場合にはさまざまな家庭の事情があります。家の宗教があるからと、今年私たちは本当にこの数週間前、一人の姉妹、86歳の姉妹が 天に召されて行かれました。ご家庭は仏教のある宗派、うちの妻が死んだらその宗教で葬儀をすると決められていたそのご主人が、奥様がこの教会に来て、そしてイエス様と出会って、何よりもその家族の祈りの中で変えられていく姿を見て、妻がそれを願うならと言って葬儀もキリスト教でいいと言われました。でもキリスト教で葬儀するからクリスチャンになるんではないんです、天国に行けるんじゃないんです。そうではなくて、その方がイエス様を信じたからこそ、命のビザを手にしたからこそ、天の御国に帰ることができることを私たちははっきりと家族は見せていただきました。御言葉を読んだ後、その方はこう信仰告白をされました。どうぞよろしくお願いします、たった一言です。でも何度も何度もどうぞよろしくお願いします、その一言がもうすでにその方が命のビザを与えられた印であることを、私は牧師としてまた家族も見させていただきました。命のビザといえば杉原千畝さんを思い出すと思います。2000人のユダヤ人の人にこのリトアニアという国で第二次世界大戦、ポーランドから逃げてきた人たち、日本を通過して南アメリカに逃げていかなければ殺される、その人たちに日本の大使館のその中で領事代理として働いていた杉原千畝さんは決断を迫られました。日独伊三国同盟でドイツと関係を持っていた日本は ユダヤ人を迫害しているドイツのに追随しなければならない、そういう社会的な風潮の中で政治家もそれに従っていました。杉原さんは何度も電報をこの、日本の政府に送ったときに、松岡外相をはじめ当時の人たちはノーと言ってビザを出すなって言ったんです。でも3回打ってもノーと帰ってきたとき、杉原さんは次の聖書の御言葉が心に留まったそうです。ヨハネの第一の手紙です。神は愛です。神は愛なり、その神は愛である、私は従うべき、そのお方は残念ながらその時は政府ではなく神に私は従わなければならない、そのことを決断した杉原さんは、他の職員、この大使館の職員が後で責めを受けることがないように全部自分でこの印鑑を押し、また汽車に乗って退避命令が出た後、その電車にまでそのやってくる人たちに手書きでビザを出して、それが2000枚の家族のビザとなり、6000人の人がそのビザを持ったゆえに、ロシアのシベリア鉄道を通ってウラジオストックからあの福井県の敦賀に、敦賀から神戸に、神戸からそして自由の国へと逃れていくことができた。あの命のビザがなければ多くの人の命が失われていたことをきっと皆さんはご存知だと思います。その人たちが自由になったのはビザのおかげですが、私はこう思っています。杉原さんが本当に自由だったからこそ、あの早稲田大学時代にそばにある早稲田法支援という宣教師が作った早稲田の学生たちが頭だけ勉強だけできるのではなく、本当にイエス様に出会ってほしいということを、あの大隈重信が実はクリスチャンではなかったんですけども宣教師に頼んで作ってもらった、そのクリスチャンのその教会と寮に関わったことによって、杉原さんは学生時代洗礼を受けられました。その彼の信仰が本当に自由にしたのです。この世のまた政治の支配下のもとによってではなく、神の御国に従って歩む自由を杉原さんは与えられたからこそ、命のビザが与えられた。私たちも今永遠の命のビザを得るのはイエス様が来てくださったおかげです。イエス様がお生まれくださらなければ、私たちはその命のビザを持って天の国に帰ることは残念ながらできないのです。今日その私たちに本当の自由を、ただ天の国だけではなく、天の国に入るだけではなく、この世界を私たちが御言葉によって、イエス様の愛によって、真実によって自由に歩むことができる、その信仰を今日また子どもたちが、またここに集う一人お一人が与えられ、そして皆さんが自由を得るためにキリスト者としての歩みがこのクリスマスの時になされることを心からお祈りをいたします。お祈りの前にもう一箇所聖書を読ませてください。ヨハネによる福音書の8章31節からです。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるなら、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。お祈りをいたします。私たちの父なる神様、あなたは私たち一人一人に愛を注いでくださいました。また自由を与えてくださいました。希望をお与えくださいました。たくさんの恵みをあなたから受けた喜びを持って、今日このクリスマス、神が人となってこの世に来てくださった、その 驚くべき出来事を共にお祝いできることを心から感謝いたします。この世界においては体にも心にもまた人間関係においてもまた霊的な面においても悪の力が残念ながら支配するそのような時が訪れます。しかし主よ、今私たちはイエス・キリストを知り、イエス・キリストと出会い、またイエス・キリストを信じて今この地上においても天においても自由に駆け巡ることのできる喜びを備えられたことをありがとうございます。どうぞ主よ、今日ここに集うお一人お一人が今痛み苦しみ悩みの中に置かれておられるならば、どうかイエス・キリストの光を心に迎えられ入れられることを通してあなたの喜びを希望を得るものとしてください。感謝してこの祈り、主イエス様のお名前を通して御前に祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌、応答の賛美をしてまいりましょう。176番、主は豊かであったのに。イエス・キリストは私たち人間を愛するがゆえに神であったのに、人となってくださるその自由さを持ってこの世界に来てくださいました。そのイエス様の愛を歌うこの賛美歌一節、今日は一節だけですが、その一節の中でもし皆さんの中で私もイエス・キリストを信じてバプテスマを受けて新たな歩みを始めたい、そう示されている方、またこの常盤台教会の教会員となってキリスト者として歩み出したい、また与えられた自分のこの人生時間を、また残された時間を神様が必要とされるところに仕えていく献身者となりたい、それぞれの思いを与えられている方はどうぞ前に進み出てきてください。どうぞご起立ください。176番です。